こんにちは、はるです。
みやです。
テイクミーハイヤーは私はるとみやがインディペンデントマガジンハイヤーマガジンの制作過程を語り合い、時にゲストを招きしてトークを繰り広げる、そんな聞くマガジンです。
はい
はい。
いや、今週もね、
はい、今週も俳優の石橋静香さんをお迎えして、
よろしくお願いいたします、
はい、お届けしております。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。静香だよ。
先週もね、もう実にいろんな話をしましたけれど、今週はもうちょっと石橋さんのこう活動ね、その身体表現の活動ずっと子どもの時からされていると思うので、
はい、
もう順々に追っていきたいと思います。ちょっとさ、前回も、あの子どもの時バレエのレッスンいやいやだったって、話があったと思うんですけど、バレエは何歳からやってたの？
4歳から。
4歳か、すごい、
4歳から表現活動されて誇り高き静香ちゃん
小さいし、4歳から、
はい、
そっか、
やってましたね。
でも当時はじゃあもうバレリーナになるっていう認識だったの？
最初はお姉ちゃんと一緒にお母さんに連れられて、多分やりたいとか多分、適当に言ったんだと思うんだけど覚えてなくて、でもいざ始めたらめっちゃ厳しいし、知らない人ばっかりだし、とにかく嫌だったのね、でレオタード着るのもなんかチクチクするし、体私だけなんか硬いみたいな、周りの人の方が上手みたいな、行きたくないっていうのをさ、もう数何年も続けてたんだけど、それでもやめるって聞かれて、やめたくないって言って、ずっとそれを何度も何度も何度も繰り返し、結果18歳までバレエを続けました。
すごいよ。
すごい。
14年、でも途中でさ、そのバレエのための留学も行ってるじゃない、
はい、
それは嫌だったけど行ったってこと？
まあ最初のその本当にちびっこ期は、やだやだって言って言ってたんだけど、だんだんね、お友達もできて、ちょっとずつ楽しくなってきて、フリフリかわいいなみたいな、フリフリのねチュチュかわいいなみたいな、で楽しいっていうのが、ちょっとずつ増えてって、でそうするとさ、みんな大体バレリーナに憧れるわけよ。
そうだよね、
やってると、
そうだよね、
その行き着く先はバレリーナだよねっていうの分かってきて、で、なんとなくそれで私もバレリーナやりたいみたいな。
そっか、4歳から始めてるとまだその先とか見えてないのか。
見えてない、
で、
そういうさ、目標できるとさ、じゃあ何するみたいな、その踊りのソロの練習するみたいなことがさ、何歳だろう、小学校高学年ぐらいからちょっとずつさ、そういうのやり始めて、多分結局そこまでね、本当はバレリーナになりたいってね、死ぬほど心の底から思ってたかっていうとそうでもなかったんだけど、それが私を引っ張ってくれるんだみたいな感じがちょっとあって、それで、そうしていくうちに、どんどん厳しく、お稽古も厳しくなってって、でもベースにあったのは負けず嫌いですね負けたくないというか悔しい、負けたくないというか、もうこうできないのが悔しいから練習する、したらちょっとできるようになったっていうのの地道な繰り返しをしていって、気づいたら何年も経ってて、って感じだ。留学も、その時は本当に自分はバレリーナになりたいって思ってたけど、今思うともう全然甘っちょろかったなって感じだけど、それでも私は今ここで頑張らなきゃダメなんだっていう、そのバレエに対する思いプラス、なんか私このまま末っ子、家族の末っ子としてぬくぬくこう家の半径何キロ圏内で学校もバレエ教室もお家もあるっていう生活の、このまま大人になったら私やばい気がする。
やばいねでもないじゃないの、
すごいじゃない今日
逆行してっかね、このままじゃ、
このままじゃなんかやばいって思ったんだよね、
すごいよね、それをちゃんとさ、 危機感を覚えたってことだもんね。
いや相当気難ちゃんだったから、
うん
うん、それは自覚してたのね。だけど、うんうん、なんかそういう意味でも踊りがあってよかったんだけど、
うん、
なんかその本当に自分なかなか感情のコントロールができなかったり、
うん、
もうね大変だった、
うん、
なんか気難ちゃんで、
気難ちゃんだったんだ、うん、石橋叩き針子で気難ちゃんだった、
気難ちゃんだったのも嫌でしょ絶対そんな子供。
お母さんお父さんありがとうございます。
本当に
でもさその、うん、私もまあ、子供の時とあとは10代の時でそれで急にドイツ行って、
うん
でまあ、すっごい多感な時期にさ、
うん、
外国人として向こうでやっていくってなった時にまたいろんな大変さがあったよねっていう話を多分、まあ、すごい前にしたと思うんだけど、
うん、ちょうど同じ年齢ぐらいで行ってるもんね。
そうだよね、
うん、
そう
15、16だもん、
うんうんうん、でさ日本ではじゃあまあいろんなことがある程度、
うん、
こういろんなものも揃っててっていう中で、
うん、
もうたった一人になったわけじゃん、
うん、
で言葉も通じないし、
うん、
静香はどうなったの？
もう最初の修行静香最初の修行って感じでしたね、うんうん、もうだからさもうひむずかちゃんでもう末っ子の甘えん坊、
うん、
マックスに甘えん坊だったから、
うん
なんか困ってたらさ誰かが手差し伸べてくれるわけよ。特に日本だったらさ、
うん、
どうしたのみたいな、うん、友達なり、うん、家族なり、
うん、
でもアメリカではねやっぱりね私助けてって言わない限り誰も助けてくれないのがもう衝撃的だった、
うん、なるほどね、
うん、誰も助けてくれないみたいな、
うんうんうん、
で言葉も下手だしでうまく喋れないから友達もみたいななんか喋れないしこの子みたいな感じだし、
うん、
でまあ喋んなかったらあこの子あんま人と関わりたくないのねみたいな感じで、
うん
うんうん、置いてかれちゃったりとかしてことごとく孤独だったの、
うん、でしかもライバルだもんねみんな。
そうなんだよね、うん、やっぱバレエ学校っていうのも特殊だったんだけど、うん、
バレエ学校ってどれくらい人数いるものなの？
いや一クラス
2、30人、うんあ、まあ、ちゃんとじゃあ本当一クラスだね普通に、
うん、30人ないかでも20人かな20人ぐらいいて、うんまあ、それが大体年齢ごとに分かれてて、
うん、
それがまあなんか5クラスとかそのレベルが5個ぐらいあったりとかして、うん、お姉さんになるとじゃあオーディションを受けるとかいう感じで、うん、だったけどそう本当に孤独だった一人ぼっちで、うん、その2年最初の2年はボストンだったんだけど、
うん、
ずっとホームシックだったの、ね
うん、
でそこでもあのスカイプしてお母さんに、
うん、
辛いって泣きながら、うん、もうそんなに辛いなら帰ってきていいよ嫌だってもう負けず嫌い人生でやってきましたね、
うん
うん、でだけどなんかそこがちょっとまあ合わないさすがにちょっとな街もうんっていう感じで一回帰ろうってなって一回帰国したんだけど、
うん、
でもまだ諦められなくて、
うん、
でカナダのカルガリーのバレエ学校に半年経たないぐらいでまた行って、
うん、
そこからまあ2年弱行って、うんまあ、そこでは友達も英語も喋れるようになり、
うん
うん、そう、それで友達もできてホストファミリーもとってもいい人たちで、
うん
うん、楽しかったです
ね。なるほどね、
うん、
そういうことか。
そう
だから2校行ったわけね。
そうい
や、まあ、私はさもうただの、うん、たまたまこう同じ年齢の子たちが集まったクラスに行ったわけじゃん、
うんう
ん、ドイツで、
うん、
でもそれがさやっぱりバレリーナになりたいっていう目標を持った子たちが、
ね、
みんなで集まってるってやっぱもう相当大変だろうなって
絶対戻りたくないもん怖い、
うん、
そういう競争社会怖いな、
ね、
全然レベルが違うわけですよ、うん、そもそもの
持ってるものが
そう、あ、もうこんな体でやっていけないんだねみたいな感じだったの。大脚だし、
うん、
なんか足なんてもうみんなこんなねってぐらい長いし、
うん、
小鹿ちゃんみたいな、うん、辛かったね、
うんね、体格差とかでも相手にされないみたいなさ、
うん、
体験って本当にきついよね、
うん、あとねその 先生がボストンのバレエ学校ではその先生が一番見込みのある一人か二人に集中して教えるの。
お
でそれを周りの子はそれを聞いて学ぶの。
もう見てて
って、ね、
そう。
じゃあマンツーマンレッスンをやってるところのを盗み見るみたいな感じ
みたいな感じ。
なるほどね。
で一言なんか言われればラッキーみたいな感じで、うん、すごい世界だよね、今
はもう。もうじゃいないものと同然なんだね。
うん。本当そんな感じだった。うん、辛いよね。
うん、辛いね。
まあね、でも大事な修行でしたね、はい、それは。
修行お疲れ様でした。
ありがとうございます。
ね、すごい自分とか様、日本人である自分とかも客観視する初めての体験だもんね。
う
ん、
そうだ、う
ん、
しかも思春期みたいな。
ね、もう私って何なの、うん、誰なのみたいな、
うん、
アイデンティティクライシスがね、
うん、もうクライシス祭りだ
お祭りになっちゃった。
もう日々が
本当に。
そっか、うん、それでじゃあでもまあ日本に留学から帰ってきて、
うん、
そこででももうバレエではなくて、うん、そのコンテンポラリーダンス
そう
の方に、
そう、まあ、帰ってくる前に、うん、なんかまあ、ボストンからカナダに移動して、
うん、
でまあ1年経ったぐらいでなんか多分それぐらいで、あ、やっぱり私バレリーナ無理だなってなんか思い始めたっていうか認め始めて、
うんうんうん、
でだけどなんかここで終わるの悔しいし、なんか学びきってないから、
うん、
やりきり納得するまでやりきりたいと思ってで2年いたんだけど、
うん、
で結局全然何も引っかからないし、その次のステップにね、
うん、
だし、あ、もう無理だなと思って、あ、でもここまで私やりきったって思って帰ってきた。
いや、でも本当に修行しに行ったんだ、
う
ん、
そう、
ね、もうだって出る時から修行しに行ったわけじゃない。
そうね、
うん、
だから修行しきったってことだよね。なんかもう最後の最後でプロに行けるのか行けないのかみたいなところも、
うん
まで必死に、
うんうん、そう必死でやった、うんうん、そで結果がどうであれ、うんうん、必死は必死
だったね。そうだよね、
うん、そうか。で、まあ、その途中からコンテンポラリーダンスもとか、うんうん、そういう他の踊りもやってて、
うん、
そういう方が合ってるなとは思ってたんだけど、うん、自分のショーに、うん、型をしっかりやるバレエよりも、
うん、
なんかそういう自由なものいいなとは思いつつも、こんだけずっとバレエやってきたのに今簡単に諦められないみたいな思いがあり、
うん、だって前編でも言ってたけど、コンテンポラリーダンスってもう解釈の違いって言ってたもんね。
そう、
価値観
真逆なわけ、ね、バレエと、
うん、
本当に。
いや、そうだよね、うん、だってバレエなんて型があってなんぼみたいな。
そう、もうそれで
しかない、それ以外ないよね、うん、なんか、
う
ん、
そう、もうそのもう本当に表面、そのね、氷河が、
はい、
ちょっと待って、違う、氷河じゃないな、あの氷山の一角は自分の表現だけど、
はいはい
はい、その中に沈んでる巨大な、
うんうんうん、それ自体はも う,、
ね、もう
同じものというか、
そう、何十年かけて積み上げる型でしかないから、
うんうんうんうん、
それがない限りは何にもできないよみたいな世界だからね。なんかそれもあったのかもしれないけど、なかなか本当にバレエ、私バレリーナになれなかったんだって認めるまで、
うん、
認められたのがお芝居始めてから、う
ん、ね、
それまではさ、
うん、
ずっとちょっと腰痛かったしとか、
うん、
タイミングが悪かったからとか、
うん、
できなかったけど、
うん、
でもタイミングが良かったらできたかもしれない、
うん、
ずっと言い訳してたの心の中で、
うん、
でもお芝居始めて、でお芝居でこう評価してくれる人がちょっと出てきたりした時に、
うん、
初めて、あ、
うん、
私バレエで挫折したんだなって思ったの。
そうなんだ。
そう、
うんうんうん、
だからそれまではね本当に認められなかった。
あ、じゃあコンテンポラリーを踊ってる自分のことも完全に認めてはなかったってこと、
うん、なんていうかその諦めきれないあがき感はちょっとあったかも、
うんうん、
踊りということにはしがみついてたいみたいな、
うん、
しがみついてたいだったかな、
うん、
でもそこで学んだことは大きかったけど、
うん
うん、濃い
今ではだってその体験がさ、
うん、
経験がもうめちゃくちゃに生かされてるわけじゃん。
そう、
ね、役とかでもやっぱ舞う役が多かったりとかするもんね、
うんうん、そうだね、
うん、
そう、だからやっと還元って
思った記憶、高校生の時かな、うん、すごいある。
そうだから挫折を認め られた時に、うん、改めてバレエってやってる人本当にすごいって、うん、なんかその気持ちが更新されたの、うん、尊敬する、
うんうん、あったんだよね、うんうん、でシーシーはさ、
はい、
その演技を始めて、うん、その過去の自分を認められるようになったって言ってたけどさ、う
んはい、
その演技でその踊る自分を、はい、なんだろう最初からさそのダンスは活かせたらいいなと思ってた
思ってたよ
あすっごく
思ってたの
ね
すっごい思っててい
いじゃん
超生意気に思ってたのね
いいじゃんいいじゃん
いけるっしょみたいな、
うん
思って始めたらもうね大変でしたね
大変だった演技の方も
怒られまくったね
そうなんだ
だってさ、
うん、
演技学校みたいなさ、
うん、
演劇学校みたいなのさほとんどないから日本には、
うん、
基本のスタイルがもう現場で学ぶみたいな感じなわけ、うん、日本はね、うんうん、でその本当に今未熟なところから始めてやっていくっていうのが多分、まあ、主流なんだけど、
うん
でもさ私は始めたのが割と遅かったから21とか、
うん、
だからこうなんて言うんだろう大人だしみたいな、うん、だけど求められるけどできないみたいなところで、うん、で一番大きかったのはそのバレエの体の癖が出ちゃって、
うん、
そのさバレエやってる人の役ならいいわけ、
うんうん
それはねいいじゃん、うん、バックグラウンドがよく見えるお芝居で素敵ですねってなるけど、うんうんうん、バレエをやったことのない人なのに、うん、ガニ股で背筋がピンって立って、うん、あの腰を曲げて物を取るような動きしてたりおかしいわけ、
ま、そうだね
説得力に欠けちゃうのね、それでめちゃくちゃ怒られて、まあ、怒られてっていうかまあ
そうじゃない
でしょそういうことだったり、うん、その役じゃないでしょそれその動きってっていう舐めてましたみたいなでもなんかさらち、うん、さらちになり
そうだよね今までさこう一生懸命さ
耕して
自分の体にこう染み込ませてきたものを
14年かけて
一旦バラシで
ってバラシで10もっとか10もっとねそうそう
そっか
そうだから、
うん、
これだけ身体表現してきたんだからできるかなって
うん、
アドバンテージがあるかなって思ってた、
うんうんうん、
でもそんな甘いものではありませんでしたっていういそうだしそのやっぱ言葉を使わないからバレエは、
うん、
てか踊りはほとんど、
う
ん、
そうだね
なんかそのこ声を発することだったり、うん、そのセリフを言うっていうことに関してはもう皆無だからさもうそれもできないし体は緊張すればするほど背筋伸びてガニ股になっちゃうし
美しいバレリーナの完成です
なるほど、ね、そっか、うん、
だからある意味そこでもなんか叩きのめされてい
や、うん、
そうだよねそうだから最初はそうやって衝撃を受けて、うん、もうあえてバレエっていうか踊りから離れないとこれはできないわと思って、うん、踊らないようにしたりとか、うんわざと猫背にしたり、
うん、
あの内股っぽくある
癖
つけたりとかして苦しんでましたね、
うんうんうん、もう肉体改造だよねなんか別の意味でね、うんうん、
そうだからなんか最近やっとそのなんかこう自分の中でこう2つスイッチがあって、
うん、
どっちもそのこうオンの状態でどっちのボリュームを大きくするみたいな感じになってきたから、
うん、
でもとはいえやっぱ体は動かさなければ衰えていく一方なので、うん、そのプロのダンサーみたいに踊れないけどでもその感覚としては分かるから、
うん、
その自分のどっちの感覚を優先するかみたいなのはなんかなんていうの武器が増えたって感じはする、
う
ん、
そうだね、
うん、
あの前私が見に行った CC の舞台でさ、うん、未練の幽霊と怪物、
はい、
あれ、ね、凄まじい舞台だったんだけど、うん、
なんか知らない舞台だったかも私、
まあ そ, うう
ん、そうだねあれは独特というか、う
ん、そうだねなんかフォーマットとしては能
そう能 のフォーマットを使い、
うん、
現代の社会問題だったあたりを落とし込んだ演劇ですね、
うんはいはい、石橋さんの役は何でしたか
高速増殖炉文殊の亡霊
はい、
はい、でしたね、
あのザハハディドを、
はい、
してとして描く演目のザハと、
うん、
その高速増殖炉文殊をめぐる演目の敦賀のこう2演目がこう
ついでね、
ついで
そう、
はい、ついだった舞台なんですけど、
うん、はい、そうで、そのザハディドの方を森山未来さんが演じられて、うん、でもう一つの文殊の方のシテ方を私がやって、
うん、
って感じでしたね。
このあれですよね、シテと脇っていうのは能における、まあ、主役みたいなのがシテ、
そう
で、その相手役っていうのが脇っていう、
そう、
うん、
そう
とですよね。
そうなんだけど、
うん、
あの脇方がいないとしては出現できないっていう
ふうに
おっしゃってまして、
うんうんうん、
その脇方はだいたい旅人だったりお坊さんだったり、まあ、旅してる人、うん、そこの土地を訪れに来た人が、
うん、
あ、なんかここ海きれいだなと思ってこういると、そこにその土地の近所の人っていうか、なんかそのなんかミステリアスな人が現れて、うん、ここはこういう場所だったんですよ、こういうことがあったんですよとか、ここでこういう人が死んだんですよとか言って、
うんうん、
スーっていなくなっちゃうの、
うん、
何だったんだろうって思ってると、そのじゃ例えばそこで死んだ女の人だったりが、
うん、
あ の亡霊がの本来の姿になってこう現れて、その怨念だったりっていうものをそこで待って、
うん、
でまあ成仏するっていうのが、
うん、
大体の多分形だと思うんですけど、
はい、
そのためには、まあ、見えないものだから、
うん、
捨てるためにはその、まあ、スポットライトみたいな感じで、
うんうん、
脇型の方がいることでその亡霊が出現できるみたいなシステムだと、
5時台だから、うん、いやそうそう ね、
うん、
そうね、あれとかってさ、うん、セリフもあったよね。
あったね、
うん、スイッチの切り替えをしてたってこと、それともなんかもう
あれはちょっとマジで特殊ですね。
特殊だよね、
うん、そのでもやっぱりベースが能だから、
うん、
なんていうかいわゆる会話劇の普通のお芝居と全然違くって、
うんうん、
その演出家は岡田敏樹さんで、
はい、
岡田さんがもう本当に何度ももうこうなんていうの、お互いに言葉をかけないでみたいなことを言って出てセリフをね、
うんうん、
そのお互いがその絶対にこうなんていうの、ベクトルというか矢印が、
うん、
そのシテと脇にお互いに向いちゃ絶対にダメみたいな、
うん、
がなんかこうなんていうんだろう、
いやでも分かる分かる、
お客さんに見せるための装置、自分全てが装置だから、
うんうん、なんか緊張感があるっていうか普通の人間模様じゃないっていう感じ、
ね、
なんか、
う
ん、なんか全員と目が合わないみたいな感じ、
ね、
なんていうの、こういう風に動く、こういう風にやるっていうことは全員の体の中に入ってるんだけど、
うんうん、
なんかそれが同時に再生されてるのを見てるみたいな感じだったかも。
そうだね、うん、演劇ではない、
うん、
演劇というかいわゆる、うんうん、みんなが思う想像する、
うん、なんか緊張感がすごいあるなって思ったかも。なんか、
うん、
その2回目見た時とかはやっぱ慣れてきたっていうか、こうするっていうのはみんなの体の中の染み込み具合は
浸透
はしてきてるけれども、うんうん、だけどもこうなんかやっぱ落ち着ける舞台でもないしさ、
うん、
楽しいとか楽しくないとかでもないっていうか、
うんうん、
いやー面白かったとかじゃなくてなんか、
うん、
みたいな、
うん、
でなみんながなるって感じの印象、
うん、
個人的な感想。
だからあれが割とその、まあ、そういう意味でお芝居ではないけど、
うん、
その本当にこう自分踊りをやってきた自分とお芝居をやってきた自分がその、
うん、
こう合体するきっかけだったかなって感じです、
うん、
まあ、その前も踊ったりっていうのあったけど、もっとそのなんか合体した形を見せてくださいっていう風に岡田さんに言われた感じがして、
うん、
それはしかもあなたのセンスでっていうか、
うん、
かなりその踊りの部分とかも任されてたというか、大きく振り付けがあったわけでもないし、
うん、
ほぼ即興って言ったらあれだけど、そのこういうお題のもとやってくださいみたいな、岡田さんは踊り の振り付け家ではないから、
うん、
演劇的なというかその言葉でこういうイメージでとかこういう風なとかっていう風には言ってくれるけど、具体的な動きの リクエストはないから、
うん、
それ自分で考えたりしなきゃいけなくて、うん、めっちゃ難しかったね、
うん、なんか前編でさ、その演者っていうのはもう全てこう決められてる中で、
うん、
その役を全うするって言ってたけど、
うんうんうんうん、
このその未練の幽霊と怪物では、
うん、
どう見せるかっていうところも自分で選び取らなきゃいけなかったってことだもんね。
そうだからさっきその自分の中でその踊りとお芝居のこうスイッチを両方オンにして、そのなんかこうボリュームを上げる下げるみたいな調整ができる、うんうん、できてきた気がするって今は思ってるんだけど、
うんうん、
その時はなんかそのね、ずっとその冷凍保存しちゃってたから踊りの方のスイッチを、
うん、
それがオンになかなかならなくて、分かるんてるはずなのにこう眠らせちゃってた感じがしたから、自分の中で一回忘れなきゃって言って、
うん、
それがね難しかったね、
うん、
なんかなかなかそれを呼び起こすのが
難しかった、ね、でもなんかなんだろう、まあ、幽霊としての多分葛藤とかも多分すごいあったと思うんだけど、
うん、
そのもしかしたら冷凍保存してた体をこう使って表現してるからこそなのか分かんないけど、
うん、
そのなんか霊の持つ、
うん、
思いみたいなのはなんかすっごい見えた気がしたのね。なんか普通に舞台がなんかこう、うん、もうなんか見えないものまですごいいっぱい見えてきちゃう感じ、
うん、
そう、
なんか今本当不思議だよね、
今思い返すとなんかすっごく薄いもう夕焼けみたいな感じのピンクになった海みたいなところに、
え、そうなんだけど、
そう、え
そういうイメージだったの、
そう、あの子が いるっていうのがすごいイメージで想起されるのね、
うんうんうん、
あの舞台を思い返すと、
うんうんうん、
そう
なの、あのね、その、うん、あの舞台での、うん、もう一つの発見っていうか、まあ、今いくつかあったんだけど、うん、そのうちの一つが、
うん、
その岡田さんはもう何度も想像してくださいって言って、うん、で役者が想像したものはお客さんが見えるからって言って、
うん、
それを信頼しろってめっちゃ言われたの、
うんうん、
でもさ、私が今さここでさ、はい、何を想像したでしょうかって言ってさ、わかんないじゃん。
いち
ごだよみたいな。
いちごかい。
知らないよみたいなさ、うんうん、そんなの無理に決まってんじゃんって思ってたの、うん、だし、そのなんていうか、それが自分が大事にしたいって思ってたことではあったんだけど、お芝居をする上で、うんうん、やっぱり自分が思うことがそれが伝わるって信じていたけど、でもそれと同時にそれが具体的に相手に伝わらなかったら意味ないっていうのを自分に言い聞かせて、
うん、
それでそれがお芝居になるかなっていうことをなんかそれまでは勉強してきたから、
うん、
そんな伝わんないっしょみたいな、
うん、
思ったんだけど、
うん、
それを元に体を動かしてほしい、で、うん、その体の動きを先に作るんじゃなくて、そういろんな想像をして、自分がその想像の中にいることで出てくるなんかこう手がブラブラしちゃうとか、
うん、
そのなんかその想像の中の景色を見るために回った動きが結果それが振り付けになるみたいなことが岡田さんのやり方なんだけど、
うんうん、
そういう風に作ってくださいみたいな、
うん、
でそうじゃない動きは嘘ですみたいな感じだったの。でそれでその舞台の最初に私がその、まあ、海辺の女みたいな感じで、
うん、
その本来の亡霊として出てくる前のしての前してっていうのがあって、それで出てって 前を向いて、まあ、お客さんの方に向いて立ってこう指先を横にこう動かしたんだけど、
うん、
それは自分の中で自分の目の前に海があって、その水平線をなぞってるつもりで、
うんうん、
こう手を動かすっていうのから始まったんだけど、
うん
うん、それの時は私は海が見えてるのね、
うん、
海を想像してるの、
うん、
でそれを信じきってるんだけど、それは本番が始まった時にお客さん見に来てくれた友達とかが、
うん、
海見えたよって言ったの、何人もの人が、
うんうんうん、
あ見えるんだと思って、
うん、
そう、それがめっちゃ衝撃だった。あ、そっか、それもっと信頼していいんだなみたいな。
そうだね、だって、うん、私のだってイメージもさ、
うん、
そういうことだよってさっき言ってたもんね、
う
ん
う
ん、
そう、
うん、見えてた、
うん、そうなの、
うん、
だからなんかそれはすごい大きい収穫だった、うん、なんかその信頼するお客さんを、
うん、
文字を出すとか、う でもその信頼しきることで一番ミニマムなものでお客さんとつながれるんだっていうのがめっちゃ大きい体験だった、
うんうん、それまでそのなんか能のフォーマットみたいなので演じるっていうのはなかった、
うん、
これが初めてだった
初めて、
うんうんうん、この安田昇さんの日本人の体をさ、うん、多分前編からこう散々私たちがあの引用したりとかしてるこの本当に面白い本があるんですけれどもこの本もだってこの舞台のお稽古中に私に紹介してくれたよね、
う
ん、確か
あそうそうそう、うん、これ本もその未練の舞台のあのみんなでそのプロデューサーの方とか、
うんうん、
あの他のハイリさんとかミライさんとかと、
うん、
この本面白いっていうので、
うん、
なんか誰か発信で紹介してくれて、うん、もうすごい教科書みたいに、
うん、
めっちゃ納得してそういうさ人の想像力をベースにしてるそれを頼りにしてる演劇っていうか芸術が日本のさ伝統芸能って日本やばくないと思って、
うん、
すごいなと思って
650年以上続いてる芸能ですもんね、
うん、ミニマムなさなんかこういう動線で動くとかさ、
うん、
その言葉が歌が決まってるとか歌いが決まってるとか以外はさないわけでさ、
うんうん
ね、あとはお客さんが想像するために動くっていうことだからさ本当に不思議な国
な文化だなって思うかも。
そうだね、
うん、やっぱ西洋に行ったりすると亡くなった人はもう亡くなった人としている、
うん、
なんて言うんだろう一緒にこの今あるっていう考え方じゃ結構ない気がするんだよねやっぱり、
うん、そうだよね、うん、だって日本のそのお盆に帰って
くるとか、うんうん、
今その話めっちゃしようと思った、
ねね、
今ナスとキュウリめっちゃ考え
た、ね、分かる私もナスとキュウリ見えてた、う
ん、それ安田さんの本でもさあったけど、うんまあ、中国でもお盆ってあるけど、
うんうんうん、
日本の場合はそのお盆で死者を招き入れるみたいな、
うん、
招くっていう意味ですごいやっぱ特徴的らしい、
うん、
こう一緒にこうじゃ食事をしたりとか、うんうん、こう時間を共にしたりとか、
うん、
でその中であの死者まあ、死者と時間を共にするからその今私たちがこう生きてる間にそれをこう目の当たりにしながらあ自分が死んだ後も多分きっとこうやってまたみんなの中で生き続けられるんだろうっていう気持ちのこう穏やかさがあるからこそこう今をこう穏やかに生きていけるみたいなことを安田さんが本に書いてて、
だってそうだよね、うん、だってさそうあこうやって自分も死んだらこうやって迎え入れてくれるんだって思って死ぬのとさ、
うん、
あ死んじゃったねってみんながさ、うん、誰かのことをさ言ってってさあ自分もこうやって忘れられてっちゃうんだって思って自分が死んでいくのとさ、うんうんうん、全然違う、
ね、大違いだ
よ
ね、
うん
うん、
面白いね
面白い、うん、
だからでもこのその脳のそのシステムって
うん、
無限に作品ができちゃうんだなと思っただ
って少ならないのかもしれない
そうだからすごいなと思った、うん、
しかも能で使われてる楽器って受け継がれていくんでしょう。こう何百年も同じ楽器を使うみたいなって書いてあった
この本に染み込んでるね
そうだからまあその楽器一つ演奏するにも自分だけが演奏してるわけじゃなくて、
うん、時間がね悠久の時間を感じながら
だから脳自体がもうそういう芸能だから、
うん、
そこにいる間に何かやってやろうみたいなね
そうそうそうそう、うん、
だってもうこの長い時間の中の自分はこう一つの点というか、
うんうん、素晴らしい
ね、なんかそういうふうに自分の人生を思えるのとさ、
うん、
やっぱり今ここしかないから何か残さなきゃって思うのと全くこう違う、
ね、
世界に見えるよね、
うんうん、
何かが起きた時にも
どっちもいいけどね、
うん、
どっちもすごいけ
どどっちが良くてどっちが悪いとかじゃないし、うん、自分の中でも多分それが切り替わるタイミングとかすごいあるんだけど、
うん
うん、でも私がなんかこう死者を抱えて生きてるみたいな感覚ってやっぱすごい日本人的なんだなと思ったりした、
うん、
その私が生きてることで、うん、過去私と一緒に時間を過ごした人とかはの魂が生き続けるみたいなことはすごいよく生活の中で思ったりするけど、
うん
うん、
日本
はいちょっと日本人の体でうちらさ1本分ぐらい
安田さん
そうでもあのたまにねあの私たち見た作品とかがそのタイミングですごい
よ、あのそうよね、そう
これはちょっとあなた今、うん、あなたも
あなた
見ておいた方がいいわよ、
いいわよ
っていう作品がねあるじゃないですか。
あるんですよね。
そう、まあ、この安田さんの日本人の体もそうだし、うん、であと私がすごい印象に残ってるのはあのプリズンサークルね。
はい、もうこれはね、うんう
ん、はい、
見ました。
いえ私見ておりませんの。
はい、ね、これはですね、うん、2020年に公開された初めて日本の刑務所を撮影したドキュメンタリーなんですけど、
うんうん、
まあ、監督、うん、あ、合ってた、よかった、はい、監督、撮影、制作、編集、坂上香織さん、私が見たのかな、で、シーシーにおすすめした記憶があるんだけどさ、うんうん、
タイミングがね、
タイミングがね
絶妙だったんですよ、
うん、でその時あれですよね、まあ、のどんな映画かっていうと、まあ、ドキュメンタリー作品なんだけど、あの島根朝日社会復帰促進センターにて撮影されてるんだけど、
うん
うん、あのそこは新しい刑務所 で、
うん、
でそこで取り入れられてるあるプログラムがあって、
うん、
セラピューティックコミュニティ、まあ、それをあの多分坂上さんは治療とかじゃなくて回復共同体っていう風に呼ばれていたんだけど、
うん、
まあ、受刑者同士の対話をこうベースにして、その犯罪の原因だったりを探っていきながらあの構成していくっていう、
うん、
日本で初めて導入されたプログラムなんだけど、
うん、
まあ、そこでその本当に受刑者の人たちがこう縁になったりとかして、
うん、
自分の、まあ、犯した罪について話したりとか、うん、まあ、それだけじゃなくてその幼い頃に負った傷の話とかね、
うん、
そう、まあ、いじめに遭ってたり虐待に遭ってたりとか、
うん、
あとはまあ差別されてた記憶っていうものを話しながら、うん、その時自分が痛みを感じてたんだとか、
うん、
苦しかったんだとか、なんかそういう感情をこう理解しながらそれをさらに言葉に出していくみたいな、でそれで自分のことをすごい理解していくプロセスみたいなのがそれぞれの受刑者の方で描かれてたりするんだけど、
うん、
そうで、それを見て私結構、まあ、これはまあ罪を何かしらの罪を犯して、
うん、
今刑務所にいる人たちの話だけど、
うん、
これみんなやった方がいいじゃんって思って、
うん、
そう自身に話したんだよね。
そうで、その映画を紹介してもらった時にちょうど私はあの前科者っていうドラマと映画を撮影してる時 で、
うんうん、
でその映画の中、その映画は保護司っていうその、刑務所を出た人がその、まあ、うまく社会に馴染んで更生していけるようにな 手助けをするあの保護司っていう人たちがいるんだけど、ボランティアでやってる人たちね、うんうん、の、 あの映画だったんだけど、まあ、その対象者保護司が保護っていう、うん、まあ、あの女の子なんだけど、うん、その子は、まあ、暴力を振るってしまって、
うん、
刑務所に1年か2年入ってて、で出てきたんだけど、まあ、結局その子も自分のお母さんとの確執があったり育児放棄だったりとかいろいろな、まあ、問題を抱えていて、そういうことに、うん、あの保護司の人と向き合うことでちょっと成長していくっていう話だったんだけど、
うん、
まあなんかすごく生々しくかなりヘビーな作品で、
うん、
もう台本を開きたくないわけ、
うん、
もうそこにもうリアルすぎて、
うん、
なんかもうこれは真実が宿ってるんだっていうのが分かるから、
うん、
もう本当に開きたくないと思って、怖いと思って、
うん、
なんかねその響き方がダイレクトすぎて、こうフィクションをこれからやろうとしてるのに、うん、これをとてもフィクションと思えないと思ってしまって、
うん、
あーって悩んでたんだけど、でも それでその撮影がの途中か本当に序盤ぐらいの時に教えてもらって、早速見に行って、
うん、
本当にね素晴らしかったんだよね、その映画というか、そので私も犯罪を犯した人の役なんだけどさ、
うん、
犯罪者って見るのとさ、じゃあその人のを演じるってなった時にさ、
うん、
なんていうか それを犯罪者として演じる人がジャッジしたら演じれないわけ、
うん、
あこの人暴力を犯した人なんだ、
うん、
犯罪を犯した人なんだってジャッジしてしたところで、
うん、
もうなんて言うんだろうな、感情を移入したり寄り添うことを諦めてるじゃない、ジャッジすることで、うんうん、だからなんでこの人はそうしたのかなっていうのを考えなきゃいけないんだけど、だからでもそれで初めて、じゃあなんでこの人犯罪を犯したんだろう、犯罪を犯す人はなんでこれをしたんだろうっていうふうに初めて考えたの、
うん、
犯罪者という人じゃなくて、
うん、
でまあその、まあ、作品だからその中で、まあ、あの私が演じたみどりちゃんはその本当に子供の頃からあの虐待というか育児放棄をされてて、親からの愛情を受けずに育ってきて、で本当にそういうこうなんていうの、悪い循環から抜けられなかった、
うん、
抜けたくても抜けられないから結局それが犯罪につながってしまったっていうことだったんだけど、
うん、
なんかそのプリズンサークルの中でもね、誰もジャッジしないんだよね、その人が 何をやってしまったことに対して、
う
んうん、そこが大事なんじゃなくて、それはもうさ法でさ
そう、ね、
ジャッジされるわけで、うんうん、でそれを周りがじゃあお前は罪を償えって言うんじゃなくて、うん、あの本当にじゃあその罪を犯した日から遡ってって自分の一番最初のただ自分のことそれは良くないですねとか、
うん、
それはなんとかですとかジャッジしなくて、うん、そうなんですね、
ただ聞いてるんだよ、
はいはいって聞いてってでそうするとやっぱりもうね、10人中10人が虐待を受けていたとか、うん、孤独だったとか育児放棄をされていたとか本当にね傷ついた過去があって、そこからまあ何かが歪んでいったりとか、その傷が癒えないままいろんなことが悪い方向に転がっていってしまってみたいな、うん、みんなあって なんか本当に、うん、そうなんだなっていうの本当に納得できたの、その映画を見た時に、うん、でその私がそれを演じる前科者でその役を演じるにあたってはやっぱりそういう風な寄り添い方を絶対しなきゃいけないなと思ったの、
うんうん、
私のジャッジを入れてはいけないから、
うんうんうん、
それのものすごい手助けになって、
うん、
本当にありがたかったし、これは全人類やるべきって私も思った、
ね、なんか本当にその受刑者の人たちの言葉を聞いていると、これが自分であった可能性とかをやっぱすごい考えるし、
うん、本当に思う、
隣にいる人があの体験した話、
うん、
みたいな距離感でやっぱり聞けたりするから、うん、そう考えると本当にこの社会だとやっぱり犯罪を犯した人ってなったらもう普通の場所には入れないというかさ、うん、完全に違う人間というかもうモンスターみたいな扱いを受けるけど、うんうんうん、元をたどっていったら全然そんなことないというか、こう誰しもが負う傷、うん、
私って感じで、
うん、がその犯罪を犯したからこそ、その自分がどういう状態なのかっていうのって本当に案外分かってなかったりするから、
うん、
大人になってさこうあるべきっていうもので一生懸命固めてはいるけど、
うんうん、
その根っこの部分、
うん、
そう本当になんか会社単位とかさ分かんない小さな組織単位でもやってもいいことなのかもって思ったりした、
うん、いやなんかね本当にそれ何度も思い出すんだよねこの映画のこと、
うん、すっごいわかる。なんか学校とかでもさ、うん、小学校とかでこういう授業とかがあっても、うん、
じゃない、
うん、
でそれってその絶対にみんな何かしらあって100、
うん、
私 100% だと思うの、
うん、
どんだけ幸せで素晴らしい人間でも何かしらあるから、
うん、
それを誰かに聞いてもらうとか聞いてもらえない場合は自分で、あ、私ってこれが嫌だったんだとかこれが辛かったんだねとかいうそういうプロセスをみんなが自分で自分に対してやらない限り人間関係の問題ってなくならないんだろうなって、うん、本当に思う。
100通りの人生があったらやっぱ本当に100通りの 嫌だったみたいなの絶対あると思う、
うん、100通りの嫌だった
、ね、嫌だったね、いやそうだ
よ、あるよ、
うん、大小とかでもないしね、そうそうそう、比べられるものでもないからさ、
そうだと
思う、うん、でもやっぱそれに無自覚だと
そのまま
人に対して攻撃したりとかもするわけじゃん、うん、
その攻撃しているという行為に対しても無自覚だしね、うん、そういう場合、
うんうんうん、そうなのでぜひこの映画どこかで見る機会があったらね、
ね、
今どこかで見れるのかな、
あのねちょいちょいやってるんだけどね、2023年も多分6月とかにやってて、最近本が出たはず、
え、
マジか、
うん、なんかこの間図書館、図書館じゃない、
アマゾンで出てる、
え、顔、
しかもねオーディブルもあるよ、朗読してくれてるやつもある、
へ、
本当だ、
え、でもね、そのね、もう一つ言いたいんだけどね、
うん、
そのプロセス、
うん、
でそのなんだろう、その自分が演じる役柄を、
うん、
その分析というか、
うん、
する行為と似てるなと思ったの、でその私自身もその自分以外の人の人生っていうか役を演じるにあたって、なんでこの人がこういうこと言うんだろうとかこういうことをするんだろうって考える、でそれで、うんうん、あ、なるほどって思うからそれを演じることができるんだけど、
うんうん、
それを人の人生というか役でやる、いっぱいやることで自分のことも、あ、それが嫌だったんだ、自分ってこうだったからこういう行動したんだとか、うん、こういうこと言ったんだっていうふうに思えるようになって、
うんうん、
そういうプロセスって大事なんだなと思ったの、
うん、
でそのそれがなんかやっぱりお芝居っていうか自分がお芝居の中で経験することと、そのプリズンサークルの映画の中で、そのセラピューティックコミュニティの中でやられてることが似てるなと思った、
うーん、うん、他人の人生を本気で生きることで、
うん、
まあ、生きることはできないんだけど、
うん、
それをやることで、
うん、
自分の本当の人生とも向き合うってこと、
それもあるし、う
ん、演じる上でまずもう、
うん、
勝手に自分で聞いてみるみたいなこと、じゃあ例えばみどりちゃんどうしてそういうことしたのみたいなのを台本読みながら、
うん、
読み解こうとするみたいなこと、
そうそう、それもあるし、うん、私自身がそれで癒されてるんだなって思ったの、
うんうんうん、
その人を理解してあげるれれば、
うんうん、
自分のことも同じように、
うんうん、
あ、私これが嫌だったんだとか、うんうん、その反映できてきたんだなと思って、でこの映画の中でもさ、そのじゃあこの A さんの人生を振り返りましょうって言って、日ごとさ他の人たちを使ってさ、お芝居形式でさ演じるじゃん、
うんうん、
でその A さんはこうその事柄のなんていうか違う登場人物としてその事柄を見てみるとかさ、でその B さんがその A さんの立ち位置に入って、その経験してこの時自分こういう風に感じたっていう後で感想を言うとかさ、
うんうん、
やってったりしてさ、とにかく違う人の視点に入ってみるみたいな、
うん、あ、それをもう椅子に座ってあのサークル内で行われるみたいな感じ、
行ったり実際立って、
うん、
そのお芝居みたいな、
うん、そうやったり
して、みんながね、
うん、みんなそれぞれ
自身も、
うん、でもさ、そういう作業ってバレエとかしてた時まるで
まるでないよね、
ね、うん、なんかすごい突然現れたたくさんの言葉って感じがする、
そう
ね、
うん、真逆だって、自分の本当に自分の体を、
そうだよね、どう動くか、
うん、
うん、
最近ポパイで連載も書いてたよね、テキストの、
はい、
はい、
書きました、
はい、
はい、
自分で書くとかってまたちょっと違う体験の
うん、そうだね、なんかそれこそお芝居よりも、ね、
うん、
決定権があるっていうかさ、
そう、ね、
自分の言葉、自分の言葉を書けるみたいな、
うんうん、あ、書くことも始めたんだなってすごい新鮮に思ったんだよね、
なんかちょいちょいエッセイ書いてくださいっていうのはたまにあったんだけど、
うん、
今回もそれやらせてもらって、うん、それもでも今回は本当にそのポパイの中では何でもどうぞみたいな、うん、あの言葉じゃなくてもいいし、写真だけでもいいし、うんうん、音声でもいいしみたいな感じで、だったらいろいろ試させていただきますと思って、
うん、
普通になんかこう日記的に書くのもあれば、うん、しっぽく書いてみたり、もっとなんか なんかこう歌みたいに書いてみようみたいな、
うん、なんか英語と日本語のミックスのテキストもあったよね、
うんうんうんうん、そうそう、いろいろ試してみた、
うん、写真も毎回入ってたもんね、
うんうん、そうね、好きですね、
いいですね、
言葉を扱うこと、
うんうん、
なんか他にもやってみたい表現とかある？
表現か、
そうね、表現ね、うん、歌ですかね、歌、歌い、うん、まあ好き、歌うことは好き、
うん、
かな、
そうじゃん、その話したよね、ミュージカル出てほしいって私言った、
あ、言ってたっけ、
うん、あ、ミュージカルね、うん、やってみたい、
うん、
ね、いつかね、
うん、
なんかでも本当に、うん、ちょっと今はね、私のテーマとしては解放、解放していくってい
う、はい、解放という時期だそうです。
そう、私の今の人生のテーマですので、あの、まあ、お芝居は、ね、ライフワークなのでやりつつ、まあ、根詰めちゃうとね疲れちゃうし、出会いでしかないので、お芝居はいろいろやった方がさ、いろんな人の人生わかるから、
全部じゃあお芝居に回収されて
くる、回収されていくの、何しても。だからそれがいいとこだ
よ、うん、そうだね、 それが一つあると、
うん
うん、でもよく歌ってるよね、シシって。
そうだね、
そうだね、うん、なんか、うん、この間も現場でさ、
うん、
なんかすっごい大きい鼻歌歌っててさ、
気づいたら無意識のやつでしょ、
無意識に、
うん、
やってんな私って思った
、うん、あの家とか行ってさ、餃子をみんなで食べるじゃん、で餃子食べ終わってさ、なんかシーシーが床に寝っ転がって歌とか歌い出して、で勝手に寝てんだよね
発声練習かなってでも多分私も割とそうなんだよね、
本当、
あの日による、でもお春に言われた気がする、お春は歌ったりすることがない、全く、
そうだよね、
お春は全くないけれども、私とかはあのふざけて変な歌詞とかを、あのどっかの抜粋のね、
うん、
歌詞を急に歌い出すとかしてんとかするけど、うん、お春とかはそういうの一切ない、
うん、うん、
1% ぐらいはある時々、
うんうんうん、
けど基本的にないよね
あんまり歌いたいっていう感情にならないかな、
なんかさ、うん、なんかね、東洋医学の本でねいろんな気質があるよっていう、
うんうん
うん、あの肺、心臓、
うん、
脾臓、腎臓、うん、肝臓かな、
うんうん、
でその
5つ、ゴゾロップ系、
そう、ゴゾロップ系、うんうん、でそのそれぞれのこのどの木が一番強いかで、
はいはい、
あなたは肺の木が強いですね、うん、とかいうのが分かるんだけど、うん、性格とか、うん、体調にどこに出るかとか、うん、それのチャートがその本の中であって、うん、それでそのあの、あ、右足を組みやすいとか、
うん、
右肩がこう下がりやすいとか、うん、あとあの鼻歌を歌いやすいとか、うん、あったわけ不思議なチャートだなと思ったんだけど、うん、あなたはその、あの鼻歌を歌うチャートにあのチェック入れない人なんだね、
入れないよ、
うん、だから、
うん、
みんなするじゃんって私は思ってたんだけど、うん、しない人がいるね、
入れないかも、
鼻歌聞いたことないかも、
うん、鼻歌が出てこないかも
鼻歌って絶対歌わないよね、これに関してゼロパーの気がする、
うん、ないかもしれない、
ふんとかふんとか言うけど
それメロディーがじゃないはあんま出てこないかも、
そうだよね、
2人を見てるとすごい、うん、なんて言うんだろう、別に考えて鼻歌を歌おうとしてるんじゃなくて、うん、鼻歌とか歌が出ちゃってるっていうのはよく目撃する、うん、で不思議、
うん、不思議なんだね、うん、それ
不思議、
へえみたいな、
うん、あ、なんか鼻歌歌ってる
でも私よりシシの方が強いと思う、
シシはねもう歌ってる
歌ってるよね
歌唱、
うん、私がふんふんぐらいだけどもう、うん、
あーみたい
な感じある、
そうだね、特にあの家行くと解放されててそう歌ってるね、
うん、
うん、
そのイメージございます、
うん、そうです
ね、うん、とことんだからなんかもう体を動かすんだね、
うん、
うん、
震わせるとかね、うん、そういうことなんだろうね、
そうだね、
面白かった、
面白かった、
うん、
歌、歌ですか、
いやいやいや、
歌、解放ですか、
解放がテーマだもんね、
あのね、
うん、
楽しもうと思って人生をね、
はい、
あ、いいですね、
うん、あとねやっぱりね若いうちには若さを楽しもうというね、
おー、え、それなんでそう思った、
39歳かとか思うじゃん、うん、そういうこと聞かれなくてもさ、
うん、
29歳ってアラサーだよねみたいな
さ、うんうんうん、
でなんかネガティブな方が多いじゃん、
うんうん、
あ、もうなっちゃうねみたいな、
うんうん、
はいはい、でもなんかあ、そっか、あともうすぐ私20代終わんだなと思って、 なんかこうやってさいちいち修行しちゃうタイプな、うん、人間で、うん、最近やっとなんか人生の楽しみ方をちょっと覚えてきたなって感じがして、ま
あ、へいいじゃないですか。
あもうちょっと楽しんでいいんだ人生、うん、楽しみつつ頑張れるんだみたいなことがちょっとね、うん、分かってきて、うん、不器用なんで、
うん、
両方できるんだ、
うん
うん、ちょっとねそうやって楽しんでた方がいいかなみたいな、うん、健康のため
いいね。
いや大事でございますよ、
うん、石橋さんのじゃ展望は、
はい
まあ、自分を解放していき、はい、人生を楽しむということで
素晴らしいね素晴らしい
ね素晴らしいね、うん、すがすがしく、うん、今こう窓の外を見て、うん、すごく遠くまで見える気がしました、
うんうん、ありがとうございます、
うん、
いやでも恥ずかしげもなく健康を目指していくっていうフェーズに来たなって思う最近。
大事だよ。
いやそうそうそう、うん、なんかさちょっと前までなんか健康が一番みたいなこと言ってるとそれはそうだけどみたいな感じだったけど
それはそうだけどなんで、
ね、みたいな感じだったけど、う
ん、ちょっと気だるい方がかっこいい
みたいな感じのところもあったじゃん、
う
ん、
頭痛いみたいない
やでもわかるわかる。だから意味わかんないと思うかもしれんけど私冷え性の人に憧れなんだ
しん
だよこの人。あと目悪い人にも憧れある。わかる？わかる？
わかる？
わかるよね。
ちょっと目細めんな憧れた。
細めたいじゃん。メガネも欲しかった。コンタクトもしてみたいみたいな。とかなんか謎に思ってたし、うんうん、なんか、
うん、
だけど本当にやっぱこれぐらい生きてくると本当にガタが来るみたいな瞬間もやっぱあるじゃんちゃんと。
そうだね。腰痛いとかね。
あそうそうそうとかさ。なんか。ちゃんと具合が悪くなると本当になんかできないっていうことが急に増えるみたいなさ、
うん、
なんか詰め切りすぎたみたいなことでもちょっと具合悪くなるみたいなさちょ例えがうまくいかないけれども、
うん、
あ分かった分かった。小指に私ささくれを作ったことがあって足の小指に、
うん、
はなんかはちょっと血出ちゃったやだとか思ってたんだけど、うん、それで歩くのがちょっと大変になったわけ、
うん、
別に歩けるんだけど、
ねうん、
みたいな時とかにたった体のこんな一部でございますけれども、うん、ガタが来るとこんなにあのこう人体に響くんだってなった時に健康大事ですねみたいな、
ね、心に響くからね。
そう、
うん、
っていうこととかがね分かってくると真剣に健康を目指していくっていうさ。
でもさ今のさ時代もそうじゃん。もう健康ね、
うん、
もっと大事だよってなんか言いやすくなってない、
う
ん、
そうかも。
分かる。普通に考えて健康第一じゃねみたいになってきてるよね、
うんうん、今までおかしかったけど。
そうそう世の中の今までね風邪薬の広告もね、
うん、
これを飲めば健康じゃなくても職場に行けますってい
う、うん、
感じだったけどそういうの
もなくなってきたし、ね、休んでいいよっていう風潮が、うん、
して
解放して、
うん、行きたいね、
うん
はい、
でも最近やってよかった解放シリーズ何。
うーんダイビング。
あ本当楽しかった。
はい
はい、
ダイビングのライセンスを取ったんですけど、
はい、いやおめでとうございます合格。
3人中ここ2人ダイビングのライセンス持ってるの、
う
ん、
そうだよね。これから始まるじゃんダイバーライフが、
うん、なんかその解放ってさできないことをできるようになるとかさ、
うんうん、
ちょっと怖いことやってみるみたいなのも解放だよね、
う
ん
う
ん、
そうだね、
うん、
それはあるかも。
楽しみ、
うん、ぜひ。
すごいなんかいいな。楽しみそうで楽しそうで、
うん、おはるもなんかダイビングでもいいしそうじゃなくても良さそうだけ ど、
ダイビングはきついっすね。なんか探します。私も自分を解放できるもの、
うん、私この3人でスタンドアップパドルサーフィン行ってみたいが言ってたやつ。あのちょっぴりハッピーじゃない、ちょっぴりピースだ。であの板の上に乗っかって自分であの漕ぐやつ、パドルを持って。
あやってみたい。
海とか時々見ない、
なぎな海よね。そう、
あのサーフィンのずっと立ってて自分で漕ぐバージョンのやつ、
うんうんうん、
あれ
やりたいです。
私なんかみんなで全部つながってる自転車あるじゃん3台とか。
うわ
あれ乗ってあのサイクリングとかしたい。
喧嘩になるよ
喧嘩になりそう。ねえ漕いで漕いで
私しか漕いでないじゃない
私多分黙ってる。で前2人があの鼻歌歌ってる
旗から想像してやかましすぎて嫌。全然爽やかじゃないでもあれってめちゃくちゃ進みづらいんでしょ。
まあそうでしょうよね。
そりゃそうよね。
てか3人乗りの私見たことないけど2人乗りのやつとか本当にバカ効率悪いって聞いた2人
効率とかじゃないんじゃないかな、
う
ん、あれは。
そうだよね、うん、でも言ってたもんね、おはる花吹雪をこう回せて、
うん、
ゴミは出たけれどもそこはまあ仕方ないっていうことをしたいんだもんね、
う
ん、
そうだね汗かいてね、
そういう変なことした、う
ん、なるほどね、
うん、
じゃあそれを申しましょうか。
しましょう、
はいうん、はい。じゃあちょっと 楽しいことの予定もね立てていきたいと思います。
はい、
はいはい、じゃあ2週にわたって俳優の石橋静香さんにお越しいただきました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
大丈夫ね。はい、じゃあ皆さん今週も健やかにお過ごしください。
はい、
はい、で私たちの番組の評価もよろしかったらどうぞ
星のマークを押してね。
そうそう、星のマークをね私たちに
ご自分が思う星の数をください。
はい、1個しか作れないでしょ。あ、そっか、あ、
そうだよ、1から5までつけられるから。
5でお願いしますはい、じゃあ皆さん今週も Take me
higher
またね、
またね。